6ページ、関口立幸議員、移住定住に関する取り組みの現状と課題について。質問、新型コロナ感染症に関する国の特例措置が昨年度で終了。しかし、ブームと言われた移住に対する関心の高さは続いています。移住定住に関する当市の政策は拡充していますが、その成果と課題について伺います。質問4つ。質問1、昨年度以降の新事業と利用状況。答弁1、市外在住のファミリー層向けに松の山学園の雪里留学体験ツアーを夏と冬開催し、14組42名が参加、地域の魅力発信につながりました。また今年度新たに首都圏の単身女性向けモニターツアーを開催。19名から応募があり、これをきっかけに移住した方、検討中の方がそれぞれ1名います。質問2。令和2年度からの問い合わせ窓口、空き家バンク関連イベントの利用者数の推移。答弁2。移住相談窓口の開設により、相談者が増え、毎年20人から30人が当市へ移住しています。イベントの参加状況は、令和4年度はオンラインによる移住者向けイベントに13人が参加、令和5年度は対面による移住者交流会など7回開催し、105人の参加がありました。質問3。大地の芸術祭などの大型イベントと移住・定住者の動きの関連。答弁3。地域おこし協力隊は、これまでに105名が活動しており、当市の選定理由に、大地の芸術祭開催地であることを一番に挙げています。また、退任した86名のうち63名が定住。定住率は73.3% です。NPO 越後つまり里山協同機構の37名中26名が市外からの移住者で、FC 越後つまりの監督や選手も全員が市外から移住した方です。地域の特性を生かしたイベントが移住・定住に好影響を与えています。質問4。今後の移住・定住政策の中長期的な方針。答弁4。若者の U ターンを促進するための地元企業の魅力発信や、2地域居住者の支援強化など、移住者増加を目指す施策を検討していきます。写真、十日町市が発行している移住・定住検討者向けの情報誌。写真の説明。情報誌、アイムホーム十日町の5冊の表紙が並んでいます。写真、終わり。7ページ、中林博昭議員。緊急時の電源確保及び支援と司法十日町について。質問2つ。質問1。PC やスマートフォンは災害などの緊急時において、情報収集や家族との連絡など、避難所生活に必要不可欠と考えるが、避難所の非常電源確保はどのようになっているか。答弁1。市は49の指定避難所のうち20施設に非常用電源を備えています。非常用電源のない避難所が停電した場合は、市が保管する発電機を搬入します。今後は避難所等での照明・暖房器具や携帯端末などに速やかな給電ができるよう、非常用電源の確保を検討していきます。質問2。日常的に電源が必要な医療機器利用者や、地域への非常用発電機の支援はできないか。答弁2。重度の障害をお持ちの方や難病患者の方には上限額はありますが、 日常生活用具の購入費用の9割を給付しています。非常用電源装置はこれまで給付対象外でしたが、電気式単吸入器など電源が必要な機器を使用している方がいるため、給付対象に追加する準備を進めています。質問。投資の様々な出来事、予定などを市民へ知らせる重要な司法投下待ち。掲載内容の確認はどのように行っているか。また、多くの市民に呼んでいただく取り組みを伺う。答弁。掲載内容の確認については、各課に責任者として広報主任を配置し、課の担当者と協力して記事のチェックを行っています。また、司法編集担当課の企画制作課でもチェック作業を行うなど、2段階で確認作業を行っています。司法を読んでいただくための施策については、市のホームページにデジタル版を公開しています。また、発信する情報は端的な内容とし、詳細な情報は二次元コードから取得できるようにしています。特集記事では写真を多く使用し、視覚的にアピールすることで読みたいと感じてもらえるような紙面作りを心がけています。写真2枚。写真の説明。1、司法投下待ちの2024年10月号の表紙です。中央に大きく、過去から学び、未来に備えるとあります。崩落した道や川の氾濫の写真が表紙一面に載っています。2、決算を報告しますのタイトルで、令和5年度の内容が円グラフ、棒グラフ、表などで表されています。写真、終わり。7ページ。大島由紀子議員。運転免許の自主返納制度、中途失調、難聴者支援について。質問2つ。質問1。高齢ドライバーやそのご家族が、加齢に伴い運転を続けることに不安を感じた場合の相談先はありますか？答弁1。十日町警察署や十日町地区交通安全協会、十日町自動車学校では、運転に不安を感じた方の相談をお受けしています。買い物等の生活上の不安がある場合は、地域包括支援センターを紹介するなどしています。また、県警の運転免許センターでは、ご家族からの相談にも対応しています。質問2。当市は免許自主返納支援事業がありませんが、どのようにお考えですか？答弁2。当市では、高齢者向けの交通安全対策や公共交通網整備を進めています。自主返納支援は、もともと免許を持っていない方との公平性を保つため、事業化は予定していませんが、バスやタクシーなどの利用促進、コミュニティバス運行支援などを検討しています。質問2つ。質問1。聴覚障害があっても、聞こえる人と同じ場所で同様に情報を得られるための環境づくりが必要と考えます。どのような支援がありますか？答弁1。聴覚障害者の社会生活支援のため、講演会や病院受診、就職面接等の場面に手話通訳や要約筆記の意思疎通支援者を派遣しています。また、補聴器や日常生活用具の給付、18歳未満の難聴児への助成、18歳以上の難聴者への補聴器購入費助成など、全世代へのコミュニケーション支援を行っています。質問2。聞こえサポートうさぎ、十日町要約筆記サークルの活動について伺います。答弁2。聞こえサポートうさぎ、十日町要約筆記サークルは会員9名で、 要約筆記の技術向上などに取り組んでいるとのことです。また、市の意思疎通支援者としても活躍いただいており、今後も協力して聴覚障害に対する理解促進と支援を進めていきます。写真、免許証返納者支援の一例、千年の湯、毎月10日11日無料。写真の説明、ポスターです。毎月10日11日、交通安全家庭の日は、免許証返納者入館無料サービスデーと大きく書かれています。写真、終わり。8ページ、滝沢貞親議員、明石の湯経営状況、第9回第一の芸術祭開催状況について。質問、明石の湯がレジオネラ属菌検出により休業しました。現在の経営状況、運営実態を伺います。質問3つ。質問1。里山協同機構に指定管理移行後の入場者数、売上額など。答弁1。入場者数は4月から11月まで延べ 24,964 人で、1日の平均入場者数は149人です。売上額は9月までの速報値で、入館料が1191万円、自販機の手数料や物販等の売上が約400万円です。質問2、第一の芸術祭との連携効果。答弁2、明石の湯のエントランスに作品を展開し、回廊塔と一体化した魅力を創出したことで、明石の湯の入館者数は1日300人を超える日もあり、パスポート割引は全体の 24% に及んだことから、芸術祭との連携により集客効果があったものと考えます。質問3、レジオネラ属菌発生原因。答弁3、十日町保健所が浴場施設の衛生管理を確認しましたが、原因は特定できませんでした。レジオネラ属菌は自然環境にも生息しており、検出経路の特定は困難と考えております。質問、第一の芸術祭アートトリエンナーレ2024が終了しました。その開催状況について伺います。質問2つ。質問1。入場者数、パスポート販売数など。答弁1。入り込み客数は、延べ545,931人で、1日あたりの人数は、全回転で3,935人。これに対し、今回転は6,091人と、約 1.5 倍の入り込みとなりました。パスポートの販売数は概算で約3万冊です。質問2、今後の課題とその対応について。答弁2、中山間地域においては、少子高齢化により参加困難の地区が出たり、スタッフ確保に課題があり、より多くの市民や企業の関与が必要と感じています。また、第一の芸術祭も四半世紀が経ち、老朽化した作品の修繕や撤去を含めた整理を行う必要があると考えています。図、明石の湯、市民が楽しめる温泉に。図の説明、温泉マークののれんを下げた建物の絵です。図、終わり。8ページ。富井晴美議員、新たな中学校の統合とマイナ保険証について。質問、あり方検討委員会の統合のイメージ図の提案については、各地域住民の声を聞くことが必要と考えるが、いかがか。答弁、あり方検討委員会が真剣に議論し、まとめた提言内容を具体的にイメージできるよう作成した素案を 検討のたたき台に、地域自治組織とさらなる研究・協議を重ね、引き続き丁寧に学区編成計画の再構築を進めていきます。質問。30年後の生徒数減少を前提に、中学校を一校にする考えではなく、人口減少を変えるという考えについて、市長はどう考えるか伺います。答弁。人口減少が続くことに固執した計画は、リスクが伴うと考えます。地方の逆襲を起こそうと頑張っていますが、子どもの数が V 字回復することは難しいと思います。やはり10年後、30年後を見据えて計画を立てることが重要だと考えます。長期的な方向性を見た中で議論し、10年先、30年先に向けて現在の10校を再編することが子どもたちの学びに資すると考えています。質問。健康保険証の新規発行が停止されたことから。質問2つ。質問1。マイナンバーカードの更新時の健康保険はどうなるか。答弁1。カード本体の更新方法は2つあります。1つ目は、ご自身がスマホ等で申請する方法です。新カードを市窓口で受け取るまでは、これまでのカードをマイナ保険証として使用できます。2つ目は、市窓口で申請する方法です。基本的にこれまでのカードを窓口で回収しますので、新カードが届くまでは、ご自身で保険者に資格確認書の交付申請が必要になります。質問2。マイナ保険証の解除はできるか伺います。答弁2。マイナ保険証は解除可能ですが、ご自身で加入している保険者に申請する必要があります。なお、国民健康保険、後期高齢者医療保険は市窓口で対応でき、解除後は資格確認書を交付します。イラスト。中学校の学区再編は様々な声を出し合い、議論を。イラストの説明。8人の老若男女が椅子に座り、輪になって話し合っている様子です。周りに5つの問題点が書き出されています。人口減少、地域のコミュニティの核としての性格を有する学校、地域と共にある学校づくり、伝統文化の継承、通学距離時間。イラスト終わり。